本日の聖書箇所はローマ人への手紙14章9節から12節です。それでは司会者が拝読させていただきます。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている。主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。聖書箇所は以上です。それでは教会の兄弟姉妹との関わり3と題して、長島先生にメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございました。皆さんね、いかが、どのようなね、思いでまたこの場に、来られておられますでしょうか。共にこうして礼拝できるこの幸いを本当に心から感謝します。そしてまた今日初めての方もね、あるいはお久しぶりの方もおられると思いますけれども、ようこそおいでくださいました。歓迎いたします。さあ、ということで、まあ、今日からですね、使徒信条を、皆さんと、共にですね、まあ、声を合わせて、まあ、朗読したわけですけれども、使徒信条ですけれども、まあ、ここに書かれている内容は何かというと、三位一体なる、ね、神様が記されています。特に、まあ、この中ではイエス様についてね、こう記されております。イエス様はどのような方であるかということが記されているわけですよね。時をね、見て、ぜひこの使徒信条についての、まあ、メッセージもね、させていただければと、まあ、そのように思っています。少しずつこう慣れていっていただければ良いなと思います。というのはコロナの間ね、この使徒信条、皆さんともに朗読することができなかったので、まあ、久しぶりに皆さんとこうしてできることを心から感謝します。さあ、それではですね、今日のメッセージを取り継がせていただきたいと思いますけれども、祈りを持って始めさせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日もこうして、愛する兄弟姉妹が、ここ一つに集まり、そしてまた私たちの愛するイエス様、あなたを称える、この恵みが与えられていること、心から感謝いたします。これは大いなる恵みであるということを私たちは学び知っています。かつてはあなたを知らないものであり、そしてまたあなたの恵みからかけ離れていた私たちでしたが、こうしてあなたの内へと招いてくださり、あなたに属するものとしてくださった、これは大いなる祝福であり、今大胆にイエス・キリスト、あなたというその垂れ幕を通して父なる神の身元に出て、私たちは今生ける誠の神を礼拝しています。この素晴らしい祝福を感謝し、私たちはあなたにこの思いを伝えるために集っております。そしてまたこれからあなたの御言葉によって、私たちはまた祝福を受けます。どうか一人一人に必要な言葉をお与えください。生ける誠の神、あなたに感謝し、そしてこの祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせ、主に期待しつつ御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、今日ね、ちょっとね、少しこう曇っていて、そして気候もね、そんなに暑くないですよね。まあ、比較的シンガポールでは過ごしやすい陽気かなと。ということはどういうことかというと、やっぱりこう眠くなってくるんですよね。ぜひですね、まあ、お疲れの方はお休みになってください。でもね、聞ける方は、ね、ぜひね、また聞いていただければと思います。何よりもね、まあ、共にこうして礼拝できること、本当に心から感謝します。さあ、ということで、今日のメッセージ入っていきたいと思いますけれどもね、まあ、こう久しぶりですけれども、まずはですね、今日はローマ書 をね、復習、簡単な復習から入りたいと思います。というのは今学んでるね、今ローマ書の14章を学んでるんですけどね、一体まあこの全体、ローマ書全体の中のまあどういったところを今ね私たちはこう学んでるのか、まあ、どのような位置に今いるのかということを確認するために、まあ時々ねこういったことが必要かなと、まあそういうふうに思っております。で、まあそもそも私たちどうしてローマ書を今学んでるのかってことですよね、この SJCF は。というのは2022年、昨年度になりますけれども、教会の標語としてね掲げたのがローマ書の1章の16節17節、まあ、こちらに、ね、出ておりますけどね、まあ、この聖句を選び、そしてまた、共に歩んだわけですよね。お読みします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。まあ、このように、ね、記されています。なんかもう久しぶりでしたね、なぜならっていうね、いいなこの言い回しがね、まあ、パウロさん好きですよね。決してそんなことはないとかね、そんなこともこうパウロさん言うわけですけど、懐かしく思いました。この福音というものを私たちはこう大切に、ね、しながら、まあ、1年間歩んだわけですね。私たちの信仰の原点でもあるし、この福音によって私たちは生かされ、そしてまた恵みを体験しつつ、また成長するわけですよね。そしてこの福音を携えて、この命を与える福音を私たちは人々に、まあ、伝えるわけですよね。それに私たちは福音に生きていると、まあ、そのように言っても過言ではないわけですよね。この本当に私たちの信仰の中核でもあるね、このことを、まあ、大切にしながら、まあ、一年こう歩んだわけですけれども、でもこの思いというのは今も変わらないですよね。これから先も、まあ、主の時が来るまでね、変わらない思いであるわけですよね。そしてまたここに記されているように、この福音には神の義が掲示されている、表されているということです。で、このローマ書全体がこの神の義について記されている書だよということは、まあ、お伝えしている通りです。それゆえにこの神様の義を知り、そしてまたその義に生きるんだということ、このことをローマ書から学ぶことによって実践へとね、つなげていく、まあ、こういうね、まあ、大きなプロジェクトです本当にね。それに私たちはこう取り組んでいるわけですよね。どのくらい大きいプロジェクトかっていうと、もう1年以上やってるんですこれね。ということで、まあ、素晴らしいね、主からの祝福があることを願っております。そしてですね、この、ローマ書ですけれども、学ぶにあたって7つの、まあ、内容にこう分けました。そしてこれはイメージ、例えなんですけれども、一つ一つのその内容ですね、まあ、大きなトピックとも言ってよいと思いますけれども、それぞれが大きな大屋根、ちょうどね、この教会がそうですよね、大屋根でこう、覆われているわけですけれども、このような大きな大屋根のその建物が7つ存在すると、まあ、そのように、まあ、こう例えたわけですよね。そしてこの一つ一つのこの大屋根の下には小部屋があるわけですね。その小部屋を一つ一つ、まあ、ドアを、ね、開いて中を確認していった。でもその中には何があるかというと、素晴らしい神様の祝福にとなるその御言葉の、ね、まあ、祝福がそこに、こう、記されていたわけですよね。それを一つ一つ私たちは味わいながら、ローマ書一章一節から今何章ですか、14章まで来たんです。お疲れ様です。ということでね、まあそういうところです。で、今、ならすと言いました、こういうところですね。こんな内容になっています。イントロダクションとしての神の義。一章の一節から17。そして、避難の中に表される神の義。これ二つ目でしたね。三番目、義人に表される神の義ということで、まあ神学的な内容をね、学んだわけです。そして義人とくれば聖歌、そして栄歌ですよね。それに表される神の義というものを、まあ、8章まで学んだわけですね。まあ、このような学びをしてきました。そして5番目のその建物は何か、それは神の選びに表される神の義、 ですね、神の選びについて私たちは学んだわけです。9章から11章、そして6番目のこの建物ですけれども、クリスチャン生活に表される神の義ということで、まあ、今これここをね学んでいるわけです。クリスチャン生活に表される神の義、そして7番目福音宣教に表される神の義、これが15章から最後の16章に至るわけですね。ということで、まあ、本当ほとんど私たちはもう後半に来てるわけですよね。ということで、皆さんもね、本当にこうなんとなくね、顔もほころんで嬉しさを覚えるのかな、やっとねロマ書から抜け出せるみたいなね、そんな思いかもしれないけれども、でもここってすごいね大切なところですよね。そこを私たちは学んできたわけです。ということで今もね、こう学んでるわけですね。ということで、ちょっとね、じゃあ12章、まあ、クリスチャン生活に表される神の義、12章からですけれども、どんなことを学んだのかということをちょっと触れてみたいと思います。12章では何を学んだでしょうか。これクリスチャン生活ですよ。まさに私たちの生活です。何をまず初めに学んだかというと、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。これ12章の一節、もう冒頭にこれ書かれてるんですね。私たち今ここで何してますか。礼拝を捧げてますよね。じゃあこの神様にふさわしい礼拝ってどういう礼拝ですか。なんて書かれてますか。私たち、まあ、一人一人を生きた捧げ物として神に捧げるということです。どうして。私たちは主のものだから、主に属するものだから。先週言いましたよね、私たちは主の奴隷であるという、その認識が実は非常に重要だよって話をしましたけれども、主のものなんだということ。でもこれ最後の方でね、これしっかりとこう結びつきます。ここのねコンセプト、このアイデアがね非常に重要です。そして13章では何を学んだか、それは主が立ててくださっているその権威に従うということですよね。で、私たちこれ苦手です、権威に従うということ。権威があると逆らいたくなっちゃうからでもね、そうじゃないんだ。神様のその権威に従うということはとてもね重要なことなんだよ、素晴らしい祝福なんだということ、これもね今日の結論の方に結びついてくる、これアイデアですよね、考え方ですよね、非常に重要、教えですね、重要です。そして14章、今何を学んでるかというと、互いに裁き合うことがなくなるようにということですね。ということは、どうしてこれ語られているかというと、やはり教会の中にはね、残念ながら私たちの弱さのゆえに互いに裁き合うんですよね。その違いを裁き合うんですよね。意見の違いを裁き合うんですよね。でもね、それって本当に主を悲しませることでもあるんだということです。だからこの教会の頭は誰ですか。牧師ですか。違うよね、イエス・キリストですよ。この主を私たちは喜ばせるために私たちはここに集ってますよね。教会が存在しますよね。じゃあ主はどうしたら喜ぶんでしょう。主の御心を喜んでなすときに、そしてまたそれが主の道からによってなされて主に栄光が表されるときに主は喜んでくださいますよね。それが私たちの喜びでもあるわけです、まあ、そういうふうに願うわけですよね、まあ、そのことがなされるようにね、今日もまた聖書の御言葉からね、共に学んでいきたいと、まあ、そのようにね考えているわけです。さあ、まあ、今日はですね、ロマ書の14章の9節から12節、まあ、ここから学ぶわけですけれども、今日の、テーマですね、まあ、テーマといいますかね、まあ、こう大切なものとしては何かというと、それは、同じです。互いに裁き合わないようにということです。そのことを学びます。だけれども今日は、よりですね神学的な根拠を、まあ、この聖書の御言葉から共に学びたいと、そのように思っています。ということで今日のメッセージのゴールはこちらになります。クリスチャンが聖書で教えられている真理外のことで、互いに裁き合い争うことのないための神学的な根拠を確認することにより、互いに愛し合う実践をなし、主の栄光を表していきましょうということですよね。まあ、聖書が何て教えてるかってことを知って、そしてまた、それをね実行していきましょうっていうねことです。 感謝します。さあ、ということで今日学ぶ内容ですね、まあ、先ほどはメッセージのゴールでしたけれども、学ぶ内容となります、それが1番目イエス様が主であるという祝福ですね。イエス様が主であるというのはどういう祝福が、もたらされるんだろうか。2番目互いにキリストの御座の裁きを受けるものとしてということです。まあ、これはキリストの御座の裁きとは何ぞやっていうねところですけれども、まあ、そこを皆さんともにね今日はまあ良い機会なので学びたいなと思います。3番目です。主の前に立つ準備はできていますか。まあ、最終的な問いかけっていうのはここになりますね。主の前に立つ準備はできているでしょうかっていうね、ところです。さあ、ということで早速ですね、聖書の今日の、ね、箇所に入っていきたいと思います。ローマ書の14章の9節になります。お読みします。キリストが死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためです。第1番目の、ね、テーマに入りたいと思います。それはイエス様が主である祝福ということですね。先ほどの、ね、9節でこうありますよね。キリストが死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためですとあるわけですが、ではイエスが主である祝福って何なのっていうことになりますよね。それを、ね、確認していきたいと思います。前回、前の、ね、聖書箇所で学んだこととして、大切なこととして学んだこと、それは何かというと、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいっていうことでした。様々な聖書の真理の、その、聖書に記されていること外のことで、様々なね、ことを私たちは行っていくわけですけれども、その行うことにおいて、それぞれが、自分の心の中で確信を持ちなさい、そういったことをね、パウロは語ったわけです。じゃあその根拠は何かというと、それは、様々な私たちは行動するわけですけれども、それはそれぞれの行動において、今日もね皆さんねいろんなことをしてきたと思いますけれども、その、行動の根拠として、それは主に感謝して行っているからだということです。皆さんはどうでしょう。それぞれのことを主に対してするようにしているでしょうか。主に対して行うのであれば、そこには感謝がありますよね。主に対する感謝がありますよね。ということは動機は正しいんだよということです。であれば互いに裁き、そのこと、行動の違いにおいて裁き合うことは、それは違うよねっていうねことを、パウロは伝えたわけです。そしてまたクリスチャンは生きることにおいて、生きることだけじゃなくて死ぬことにおいてでさえ主に感謝するものなんだということを学びました。生きることにおいて主に感謝するっていうのは理解できますね、当然ね。じゃあ死ぬことにおいて感謝することできるでしょうか。どうして感謝できるんですか。死ぬことにおいて、生きることにおいて、私たちは主の働きをこの世においてなすことができますよね。その恵みの中に私たちはいるわけですよね。それゆえに私たちは主を称えることができる、感謝することができる。まさにそれが今この時ですよね。皆さんと礼拝を捧げてます。じゃあ死ぬ時ってどうでしょう。死ぬ時はパウロも言ってますよね。イエスと共にあることができるんだということ、主と共にあることができるんであれば、それは喜びですよね、感謝ですよね。そのことがね、ここでこう言うことができるわけですけれども、なぜなら私たちは主のものであるんだということを学んだわけです。それに私たちは主に感謝するんだということ、そしてまた主のものであるがゆえに、それは主に許されたものであるがゆえに、私たちは互いに裁き合うことがないようにと、そのように私たちはこう学んだわけです。私たちは主のもの、そしてまた主の奴隷なんだということ。どうしてこの主のしもべ、主の奴隷同士が互いに裁き合うんですか。それは違いますよね、主に許された者同士ですよね。そのことを私たちは、こう学びました。 ぜひで、まあ、そのことを、ね、こう確認して、まあ、次の、ね、内容に入っていきたいと思います。はい、まあ、こちらですね。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。まあ、先ほど、ね、語った内容はここに記されてますよね。これ前 の、ね、あの聖書箇所です。ローマの14章の8節です。そしてこの、まあ、8節に続いて今日の箇所9節になるわけです。それがこちらです。先ほども読みしました。キリストが死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためなのですと、まあね、今日の、聖書箇所ですけれども、まあ、ここで最初です。キリストが死んでよみがえられたのはというふうに、ね、書かれているわけですけれども、でまさに、ね、まあ、ここに主がキリストがイエス様が何を成してくださったかということが記されているわけです。イエス様はこの私のそしてあなたの罪の身代わりとして十字架にかかりましたよね。そしてそこで死んでくださいました。なぜならば罪の報酬は死であるからです。そして死んだがゆえにイエス様は墓に葬られました。しかしイエス様がおっしゃられたように、そして神の力によって3日目によみがえったわけです。これを福音と言います。この福音を信じることによって私たちは罪許されて永遠の命が与えられるわけですよね。そして主はよみがえられました。生きて働かれる誠の神ですよね。でそれゆえにですよ、次です。死んだ人にも生きている人にもとありますけれども、イエス様、このイエスを救い主と信じ、この福音を信じて救われたけれども亡くなったものですよね。死んだもの、それが死んだ人です。そして生きている人、これは信仰を持ちつつ生きている人です。その死んだ人にも生きている人にもイエスはよみがえって今も生きているのであれば、イエスはその方の主であるということ。イエスは目には見えませんが今ここにおられて、そしてまた私たちを導いてくださっている主であるということ、その方を私たちは今ここで讃えているわけですよね。礼拝を捧げているわけですよね。まあ、そのことがね、この十四章の九節に記されているわけです。で、あのここであの主となるためにと、まあ、このようにね記されておりますけれども、この9節の主となるためにというのはギリシャ語のクリエゴという、ね、言葉が使われています。で、この意味は主となる、そしてまた支配するというね、そういう意味があります。そして、まあ、文法的にはですね、アオリストがこれ使われているわけですよね。ということはまあ、このことがすでに行われたということを意味するわけです。すなわちイエス様はもう信仰者にとってすでに主となってくださっているわけですよね。そしてまた私たちを支配してくださっているというのがここから分かってくるわけです。もうすでにですよ、私たちは主が、私たちのイエス様は主となってくださっているんだ、今もこの時です。そして私たちを支配してくださっているんだ。何によって？神の権威によってですよね。それが私たちなんです。ハレルヤですよね。感謝です。さあ、ということで、それではですね、主の権威のもとに入れられるということをね、少しこう考えてみたいなと思います。でまあ、先ほど出てきたこの聖句ですが、私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死にますと、まあね、あのこういうふうにこう読むとですね、ちょっとこうなんとなく抵抗感を覚えるなという、ね、方もおられるのではないかなと思います。誰々のために死ぬとかね、何々のために死ぬっていうのはちょっと行き過ぎじゃないかと、まあ、これ感覚的にですよ、まあ、そのように、ね、思われる方、いるかもしれません。まあ、ちょっと前にあの私もあの夏休みをいただきまして、そしてあの妻と一緒にですね、まあ、クイーンスタウンの家から自転車で、セントーサ島ですね、そこまで行ったんですね。で、まあ、2人で自転車こいでセントーサ行ったんですけど、まあ、でもその時ですね、あるまあ目的がありました。セントーサ島っていうのはあのリゾート って、まあ、結構有名な、ね場所ですよね。しかしその聖闘査の中でちょっとこう異色な場所があるんですね。でそれどういう場所かというとフォート、シロソっていう、実はこれ博物館なんですけれども、行ったことありますか皆さん。第二次世界大戦の、まあ、博物館であるわけなんですよね。まあ、あの当時の、ね、このシンガポールの、まあ、様子というのがそこでこういろいろこう展示されているわけですけれどもね。で中は本当暗いんですよ。真っ暗なところをあの通るところだけ光がスポットがこうつくような、ね、そんな感じでしたね。でまあ、その、ね、あの展示物をこう、まあ、見ながら、まあ、あとはもう 私自身が、ね、今までこう知ってきた、まあ、あの感じたこと学んだこと体験したこと、まあ、実際直接は体験してませんけどね、まあ それまあ、そういったものを、まあ、全て、ねこう含まれるわけですけれども何を感じたかその博物館に立ってね、それがあのお国のために死にますっていう、まあ、そういう教えのもとにですね、若い者たちがこの、東南アジアまで来たわけですよね。まあ、その時、まあ、何をしたかといえばこれあの、まあ、ここのシンガポールのこの場所もそうですけれどもやはり占領するわけですよね。で、まあ、その時何がなされたか、まあ、多くのね、まあ、もちろん占領しようとすれば当然自国の人は抵抗するわけですよね。抵抗する者たちをやっぱり殺すわけですよね。そしてまた抵抗しない一般の市民も、殺される、まあ、それが戦争ですよねある意味ね。まあ、そういった状況にあったわけです。当然あの日本の若者たちも、まあ、召集されてこの地に来て戦うわけですよね。そして、まあ、お国のために亡くなっていったわけですね。まあ、そういった、現実が、あるわけです。まあ、その時に、ね、思うのは、まあ、自国の理由だけで力ずくで他国を支配するのはやはり認められないことですよね。まあ、今も、ね、この時も、まあ、それに似たようなことが起きているわけですけれども、残念な、ね、ことではあると思います。でまあ、一つの、ね、例として今の、ね、話を、挙げさせていただきましたけれども、間違った権威のもとにあるということは、まあ、恐ろしいことですよね。だからこそ正しい権威のもとにあるということを私たちはそれは一体どういうことなのかということを知る必要があるのではないか、まあ、このように、思うわけです。じゃあ正しい権威って一体何なんだっていうことです。正しいって一体何なんだっていうことです。いろいろね本当に正しい、というね言葉がこう戦争の時にもね使われるわけですけれども、じゃあ私たちにおいて絶対的に正しいものはあるのかっていうことですよね。その正しいというものはどこから来るのか。聖書が言っているこの正しさというのは神にあるんだ、唯一神にのみ正しさがあるんだということ、そして正しい神の行うことこそ実はそれが神の義であるということ。私たちこのローマ書で何を学んでますか。神の義を学んでますよね。神の正しさを今私たちはこのローマ書を通して学んでいるわけですよね。そして、じゃあイエス様が主である祝福とは一体何であるかというね、まあ、この一番目の、ね、テーマであるわけですけれども、イエス様その方そのものが実は神の義である。なぜならばイエス様は神ですからね。そしてイエス様は私たちに何をしてくださったかということ、イエス様が与えてくださった先ほども伝えました福音ですよね。この福音をイエスが成してくださったあの十字架とそして死とそして復活ですよね。それをイエスを救い主と信じることによって私たちの罪許され、私たちはこの神の義を受けることになるわけですよね。義と神に認められるんだということ、 この大きな祝福があります。だから私たちは今大胆に神様を礼拝することができるわけですよね。イエス様が主である祝福、それはイエス様は今も生きて働かれる誠の神であり、私たち一人一人の人生を導いてくださっているということ、なんというね祝福でしょうか。それだけではなくて、この教会の頭として、この主を信じる集いを主イエスは導いてくださっているんだという、その祝福ですよね。そしてまだありますよね。イエスに権威があるのであれば、私たちはそのイエス様の権威の中で守られているんだということ、その祝福が私たちには与えられているんだ。主の権威のもとにあるということは素晴らしいことなんだ。主の愛の中に私たちは今生きているんだ。しかも永遠にその神と共に、愛の神と共に、創造主なる神様と共に私たちは生かされているんだ。そのうちにいるんだ。それがあなたなんだ。こんな祝福が私たちに与えられている。それはイエスが主であるからですよね。今日、イエス様はあなたの主でしょうか。またそのことをね、考えていただければ幸いだなと、そのように思います。さあ、10節見てみましょう。それなのに、あなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆、神の裁きの座に立つことになるのです。で、ここで2番目のテーマ、学びたいと思います。互いにキリストの御座の裁きを受けるものとして、ということですけれどもね。まあ、ここでね、こう、パウロが書いてること。それなのに、あなたはどうしてですよね。それなのに、私たちは、主のものですよね。そしてまた、主のものである祝福を受けているわけですよね。それなのに、あなたはどうして、なんて書いてあるか。自分の兄弟を裁くのですか。どうして自分の兄弟を見下すのですか。どうでしょう。ね、皆さん、まあ、かつてね、自分の心の中で、そのようにね、思われたことがあるかもしれませんよね。で、実はこれ、パウロ、ここで習字疑問文をね、使っています。そしてまた、ここで、裁くという動詞が使われています。そして、見下すというこの動詞が使われているわけですが、まあ、この動詞が二つも現在形なんですね。ということは、これ、継続しているという意味があります。ニュアンスがありますよね。ということで、まあ、パウロはここでね、これ習字疑問というのは何を言ってるかというと、自分のこの思いというものを強調するためにこの疑問文を、疑問形を使ってるわけですよね。ということは、パウロが言いたいことは、どうしてあなたは自分の兄弟を裁き続けるのですか？どうしてあなたは自分の兄弟姉妹を見下し続けるのですか？そうじゃないよね。それは間違ってるよね。っていうことをパウロはまあここでね、伝えたい。まあ、そう、ことがこの文章から、学ぶことができるわけですね。読み取ることができるわけですよね。で、そして、私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのですと、まあ、このように語ってますけれども、実はこの文章の前に、ギリシャ語では接続詞のガルっていう言葉が使われています。じゃあこのガルってどういう意味があるかというと、なぜならばという意味があるんですね。だからパウロがここで、どうして自分の兄弟を裁くのか、どうして自分の兄弟を見下すのか、なぜならば、それは違うよね。なぜならば私たちは皆神の裁きの座に立つことになるんだよと。これ非常に重要なポイントですね。今日の一つのポイントですよね。まあこの2番目のテーマにもなっています。キリストの御座の裁きを受けるものとしてということでね。まあここで学ぶわけですけれども、すべてのクリスチャンも神様の裁きの座に立つことになるんだということ。まあそのことがここで語られているわけです。いやちょっと待ってください。裁きの座に立つんですか？私たちクリスチャンも。 まあ、そういうふうに、ね、思われる方もおられると思います。ちょっとヨハネの福音書5章24節見てみましょう。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく、ちょっと待ってください、これ裁きに遭うことがないって書かれてますよね。信じる者はね、クリスチャンは死から命に移っています。まあ、このようにこれ誰が言ってるかというと、イエス様が語っているわけですよね。すなわち信仰によって救われた者は神の恵みによって救われているわけであるから、一度救われたのであればこの信仰が取り去られることはないんだということ、裁きに遭うことがないんだ、なぜなら死から命にもうすでに移っているんだ。これが一的真理ですよね、クリスチャンのね。私たちは死から命に移っているんだということ。じゃあここで言ってる裁きって一体何なんだってことですよね。クリスチャンには実はね、このような裁きが、待っているんだということを今日はね学びたいと思いますが、第二コリント人への手紙の5章10節こういうふうに、記されています。私たちはみんな善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのですと、このように第二コリントで記されています。この私たちはみんなというのは、クリスチャンはみんな、信仰者はみんな、そういう意味です。あの文脈からね、しっかりそのことは読み取れるわけですけれども、肉体において行いに応じて報いを受けるんだと、まあ、それが何て呼ばれているか、キリストの裁きの座と、まあ、ここではこのようにね記されているわけですけれども、まあ、クリスチャンは私たちのこの行いに応じて裁かれる時が来るんだということ。しかし先ほどイエス様の約束であるように、これは私たちがこの裁きによって救いを失うということではないんだということ、これは私たちがこの世でどのように主の愛に応答してきたかということですよね。まさに私たち今学んでいるのは主との愛の関係、神との愛の関係を今ここで築いているわけですよね。それがどのようなものであるかということが、まあ、ここではこう問われてくるんだということ、その時が来るんだということ、そのことが、ね、まあ、ここで記されているわけです。より、まあ、具体的に、このように、ね、記されています。まあ、これ第一コリントの3章の10節から15節です。お読みします。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。それぞれが注意しなければならないと、まあ、聖書は私たち一人一人にこう語りかけているわけですね。誰でもすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからですと。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますと、まあ、このように記されているわけです。でここでクリスチャン、すべてのクリスチャンに共通して与えられているものが記されていますよ。それ何かというと、すでに据えられているもの、それ何ですか。キリストですよね。キリストという土台、それが私たちすべてのクリスチャンに共通して与えられているものだということ。そして注意しなければならないのは何か、それはそれぞれ私たち一人一人がそのキリストという土台の上にどのように立ち上げていくかっていうことにおいては気をつけなければならないんだということ。まあ、それが具体的にまあここに記されてますよね。で、あるものは、金、銀、宝石、木、草、藁、まあ、それのね、どこ、なん、これらのまあ材料を使って、まあ、家を建てるわけですよね。そのことがまあここで記されているわけですけれども、まずちょっと考えてみたいのは、じゃあ金銀宝石で築くということをちょっと考えてみたいと思います。まあ金銀宝石ですからね、 そんなのもので作れるのかなって、ね、まあ、本当に思いますよね。あの金閣寺だって、ね、あの表面にこう、あのこう、ね、かぶせるだけですからね。金銀宝石で築く、これ大変高価なもので、まあ、築くわけですよね。そしてまた、金銀宝石、これ通常燃えます。これら燃えないものですよね。そうです、まあ、ある意味これ永続するもの、まあ、朽ちないものでもあるとも、朽ちにくいものであるとも言えますよね。永続性のあるものですよね。じゃあ一体これらの、まあ、材料を使ってイエス様の土台の上に築くってどういうことかっていうことですよね。それはどういった働きに、まあ、該当するのかというと、まさにそれがね、天に宝を蓄えるその働きなのではないかと、まあ、そういうふうに思われるわけです。主の働きのために、主の御心をなすために、私たちにとって大切なものは何ですか。時間であるかもしれないですよね。お金であるかもしれないですよね。まあ、それらのものを、もちろんね、私たちそのものですよね。今日の礼拝で大切なもの、なんだって先ほど私たち学びました。自分自身を主に捧げるということですよね。まさにそのことによって、私たちは金銀宝石で、まあ、こうイエスの土台の上にね、築き上げることができるんだということ。そして2番目の材料、これ木で家を作る。もちろん木で家を作ることできますよね。で、日本では一番一般的ですよね。まあ、あの在来、地組み工法とかね、いろんなもう工法があるわけですけれども、まあ、これが私たちにとっても一般的であり、こう馴染みのあることでもあると思います。まあ、私自身もあの、建築設計でね、何したかというと大体木造ですよね、私の場合は。でログハウスに住んでいたので、ログハウスの設計、まさにログハウスの木の家ですよね。あれね、木の箱ですからね、ログハウスはね。まあ、そこにこう私自身も住んでたわけですけれども、まあ、木というのはあのすぐには火はつかないけれども、やはり木も燃えます。まあ、そのような、材料であるわけですけれども、まあ、そのようなもので家を作ることもできるわけですけれどもね。まあ、これは一般的な信仰生活は、これ何をもって一般的なのかっていうね、そういう議論もあるわけですけれども、まあ、一般的な生活、信仰生活を送る場合にね、該当するのかもしれませんよね。そしてまた、草、藁で、家を作る。まあ、これはどういうことかなってことですけれどもね。まあ、これは身近な材料でね、家を作る。まあ、こう軽量であるし、そしてまた安価にね、手に入る、まあ、材料であるわけですよね。まあ、そういったものでこう家を作る、わけですね。まあ、もちろんあのこういった素材、草藁というのは、これはもう簡単に燃えてしまうわけですよね。まあ、ちょっと考えたときに、じゃあこの草藁っていうのはどうだろうか。イエス様という土台にふさわしい材料であるか、ね、あのまあ、そのことをこう考える必要がありますよね。まあ、私たちはこのクリスチャンです、まあ、ここに私たち、私の前にも、まあ、大勢のね、あの兄弟姉妹がおられますけれども、どうでしょうか。どのようなね、今材料をね使ってそれぞれの家をね建てられているでしょうか。先ほどの、まあ第一コリントの、ね、中に記されていたように、いずれこの働きが明瞭に分かる時が来るんだということ。何を言ってるかというと、火によって試される時が来るんだということ。実はこれがキリストの御座の裁きと呼ばれているものです。まあ、家の耐火試験のようなもんですよね。あのしかし試験というのは繰り返し行うことができるけれども、この試みは一回きりなんです。一回きりです。ということは、この世の生活、私たちがどのように、人生一度きりですよね。この人生をいかに歩むかが、実はこのキリストの御座の裁きの時に非常に重要になってくるわけですよね。このことを知る時に、私たちのがいかに生きたらよいのかっていうことがはっきりとね、示されてくるわけですよね。キリストの土台の上に私たちはどのような歩みをしているのか、あるいはどのような建物を築いているのかということ、それが非常に重要になってくるわけです。そして、全ての人々が何て書かれているかというと、火をくぐるようにして助かると記されてますよね。 クリスチャンは全て罪許されているものであるがゆえに、その日によるこの清めの時においても誰一人そこで亡くなるものはないわけですよ。全て助かるわけですよね。ここ非常に重要なポイントになってくるかと思います。でもね、このキリストの裁き、いずれ私たちは、誰もが、クリスチャンはキリストの前に立つ時が来るんだということ、そしてまたこのような火の清めによって私たちのこの歩みが明らかになる時が来るんだということ、そのことが聖書に記されているのであれば、これ結論です。どうして私たちは裁き合うのですか。私たちの違いによってね、考え方かもしれない、行動かもしれない。私たちは主によって許されたものであり、一人一人が主に感謝して行っていることであれば、それは認めるべきですよね。そのことを私たちは今学んでいるわけです。互いに裁き合っている場合じゃないんだということ。そしてこれは決して競争ではないということですね。相対的に比較するものじゃないんだということ。まあ私たちはたくさん今ここにいますよね。それぞれ持ってる賜物全然違いますよね。神様から受けてるもの違いますよね。これは神様が唯一の基準である、これ神様ってイエス様ですが、イエス様が唯一の絶対なる基準なんだ。イエス様が基準であり、絶対評価を一人一人にしてくださるんです。すなわち一人一人が神様から受けてるこの賜物に応じて、どれだけ神様の愛に応答しているかが問われる時なんですね。皆様はどれだけ素晴らしい賜物をね、お持ちでしょうか。この教会というのは一人一人のその賜物が生かされる場所ですよね。ぜひそれぞれがね、主にある自己、表現、達成、それぞれのね、目標を達成していただきたいと、まあ、そのように願うし、そのような場所で教会があってほしいな、自己実現ですか、そうなってほしいなと思います。主にある自己実現ですけれどもね。さあ、ということをね、まあ、ここで学ぶわけです。ということでね、まあ、主の前に立つとき、誰かが代わりに立ってくださいとかね、誰かお願いしますとかね、そういうことを言えないんですよね。それゆえに人一人が霊的に自立していく必要があるんだ。主の前に立つときが来るからね。さあ、ということで、ではあなたはどのように主の愛に応答する人生を歩んでいますかという、まあ、当然こういうね、質問が投げかけられるわけですよね。そして皆さんが今手に握っているものは何でしょうか。どんな材料を今皆さんは手に、ね、握っているでしょうか。ぜひ、見直していただければと思います。主イエスの土台の上に何を築いているでしょうか。今この時皆さんは何をね、どんなものを主の土台の上に築いているでしょうか。まあ、こういった観点から言えば、私たち一人一人は一人一人がアーキテクトなんですね。人生のアーキテクトですよね、一人一人がね。でもね、マスターアーキテクトがいるんです。主任建築士がいるんですね。じゃあそれ誰か、お分かりですよね。それこそがイエス様であるということ。このイエス様に私たちは従いつつ、それぞれの人生を立ち上げていくんだということですね。まあ、それが、まあ、ここから学ぶことができる内容かなと思います。そして14章の11、12です。次のように書かれています。私は生きている。主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての人は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。はい、ということで3番目の、ね、テーマです。この3番目のテーマは、主の前に立つ準備はできていますか。先ほど私たちは必ず主のその裁きの座の前に出るんだということです。まあ、ここでも記されてますよね。私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。すなわちこれ、主の前に出て私たちはそれぞれがね、告白する時が来るんだということです。で、ヘブル人9の27にね、このように記されています。 人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。私たち全て生まれてきました。今ここに存在しますよね。そして必ず私たちは死ぬ時が来る。この肉体が、終わる時が来ますよね。しかしその後に聖書が伝えるのは必ず裁きに遭うんだということ、そのことが定められていると、そのように言っています。クリスチャンにとっても裁きはありましたよね。先ほどね、キリストの御座の裁きがそうでしたよね。しかし、じゃあクリスチャンでないものは裁きを受けるのかどうか、もちろん聖書は受けると、そのように記しています。じゃあそれはどういう裁きかというと、先ほどはキリストの御座の裁きでした。これはクリスチャンが受ける裁きでした。しかし未信者が受ける裁きというのは白い御座の裁きと、そのように言われています。それが黙示録の20章11節から15節に記されています。この不信仰のもの、信仰を持たずに亡くなるものですよね。イエスのその福音を受け入れずに亡くなるものは、この時によみがえります。どういうよみがえりかというと、体を持ってよみがえるんですね。霊だけではないわけです。しかしこの時何が行われるかというと、イエス様によって裁かれるわけです。それが白い御座の裁きです。裁かれた後、火の池に投げ込まれる、そのように聖書に記されています。それは霊だけではなくて肉体をもって復活していて、その肉体と霊ともにその火の池に投げ込まれると、ここに記されているんです。それがどれだけ苦しいものであるか、そしてそれが永続性のある苦しみであるということ、とんでもないですよね。でもこのイエス・キリストにある罪の許し、この道と、そしてまたそれは主にあるものであるから、永遠の命と神の愛の中で永遠に生きる、その道が神の恵みによって与えられているということと、そしてまたこの白い御座の裁きによって罪が裁かれて、そして永遠の苦しみへと向かうということが聖書に記されている。これは神の権威によって定められているものなんだということ。それゆえに救いの道を知り、そしてまたその救いの道を受け入れてほしい。じゃあ救いの道とは一体何なのか。それがイエス・キリストが与える、この私の、そしてあなたの罪の身代わりとなり、十字架で死んでくださり、死にて墓に葬られ、三日目によみがえられた、この福音を信じることによって救われるという救いの道です。これは神の恵みによって与えられるものですよね。そして罪とは何か、これを与える、この神を神としない歩みです。このキリストを救い主としない歩み方です。それこそが聖書では罪と、そのように語られていることです。神の権威によってこのことが定められているんだということ、私たちは福音を受けてますよね。多くのクリス、私たちクリスチャンはね。であればこの救いを得させる神の力である、この福音を携え、そしてまたそれを伝えていくということ、これが私たちにとって金銀宝石で、私たちを自身がキリストの土台の上に築く建物となっていくんだということ、私たち学びました。それは私たちクリスチャンもキリストの御座の裁きに遭うものなんだということ。それゆえに何が求められるか、これもうキリストが土台ですから、そのキリストは何をしてくださったかということを考えなきゃいけないですよね。私たち一人一人の罪を許してくださった、そのキリストの命をもって許してくださったわけですよね。和解の務めが与えられているわけですよね。なぜならイエスのその十字架によってこの罪人であった私と聖なる神様が和解することができたからです。 これを受けている私たちは互いに許し合い、そしてまた受け入れる必要があるんだということと同時に、私たちはその主の愛を受けているものとして互いに支え合い、愛し合い、それぞれがキリストのその裁きの座にあって、その火の試しを受ける時が来ますよね。その時にその相手のその隣のクリスチャンの方がね、愛する兄弟姉妹がしっかりとね、そこでその清めの火に耐えてね、そして主から報いを受けることができるように支えていくのが私たちの愛の実践でもあるわけですよね。隣にどんな方おられますか？皆さんの今隣にどんな方がおられますでしょうか？その方のご存知でしょうかね。まずは知ることから始まりますよね。そしてまたその方を受けているこの愛を持って支えるということを実践していきましょう。裁き合うのではなく、私たちは愛の実践をするためにね、私たちここに主が置いてくださってるんだ、生かしてくださってるんだ、そのことをまた覚えるわけです。神の国の建築基準法に適合する自らの家を建てようではありませんか。まあこれなんか建築関係の、ね、方だったら受けるかもしれないですけどね、まあ、皆さんそうじゃない、何言ってんのかなこの人って思われるかもしれませんが、神の国の建築基準法って何だろう。それこそがこれです、聖書ですよね。この聖書の神の御言葉に従うということ、従順であるということですよね。キリストが与えるキリストの律法に従順であるということ、それは互いに愛し合いなさいということでもありますよね。ここに共に生きようではありませんか、というね、今日のメッセージでした。で、考えてみましょうです。1番、死んだ人にも生きている人にも主となってくださったイエス様ですが、あなたにとってイエス様が主であるとはどのような意味があるでしょうか。もう私たち主を主をとね、まあ、そのようにこう、語るわけですけれども、イエス様が主であるとはどのような意味があるのか確認したいと思います。2番目、キリストの御座の裁きを受ける者としてクリスチャンが互いの成長を願い支援することの意味とは何ですかということですよね。考えてみましょう。そして3番目、あなたは主の御前に立つ準備ができていますか。ここですね、主の御前に立つ準備ができているでしょうか。私たちはいつ天に召されるかわからないですよ。今この時あなたは主の前に立つ準備はできているでしょうか。これがね、今日、メッセージの中の一番最後にね、皆さんにお伝えしたいことです。主に感謝します。主の恵みに感謝します。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日また、あなたの、真理、与えられている、あなたが与えてくださっているこの真理をまた今日共に学びました。互いに、許し合い、そしてまた、裁くことがないようにと、そのようにパウロは私たちに語りかけてくださっています。神学的に私たちはいずれイエス様、裁き主であるイエス様、あなたの御前に出る時が来るからです。あなたは私たちを許してくださったお方です。その許しはどれだけ大きな許しでしょうか。あなたの命の代価をもってこの私を許してくださった、その方の前に私たちは立つ時が来る。今この時私たちはそのイエス様の前に立つことができるでしょうか。天のお父様、あなたの憐れみ、あなたの許しに感謝します。あなたの恵みによってどうぞ私たちを守り、そして導いてください。私たちは一人一人弱き者です。それゆえにあなたの助けが必要です。主よ、あなたを求めます。そのような思いでどうかこの礼拝あなたに捧げることができますように、あなたを求めることができますように。あなたが必要です。そしてあなたが今ここにいてくださること、聞いていてくださること感謝いたします。どうぞ一人一人の心に主を語りかけてください。心にどうぞ触れてください。この祈りを感謝を持って我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。